ほら、ボードゲームやろうぜ。ほらボド。
はい、始まりました、ホラボド。今回はいつも物議を醸し出すゲーマー座談第6回テーマ持ち寄り会でございます。
撮り直してって何もうやめてよ、
テイク2みたいな言い方やめてください。今始まったところですから。はい、このゲーマー座談テーマ持ち寄り会はですね、はい、皆さんがそれぞれ持ち寄った質問テーマをもとにお互い好きなこと話して、最悪っていうか結構な確率でカットになるやつなんお蔵入りになることもあります。
カロリーだけ消費するやつや。
ということは逆に言えば何言ってもいいんで、はい、皆さんがこの機会に聞いておきたいなって思うこと、話しておきたいなみたいなことをね、はいはい、どんどん言っちゃおうよっていうことですよ。頑張っていきましょう。
はい、
はい、では今回のメンバーです。この方。
はい、つねづねぐちゃというポッドキャストやってます、野田くりです。
もうなんか
やけくそ一番病んでる時だな。
いや、何言って
るやけくそかよ。はい、続いてどうぞ。
国の高校の秋沢です、よろしくお願いします。
あ、ラディアシピールの館長です、よろしくお願いします。
はい、ボドゲーマの新井です、よろしくお願いします。
お願いします。
愛媛県でミープルの森というボードゲームカフェやってます、アッシーです。
アッシーさん、お久しぶりです。
反応も違う、反応こだわり違う。
だからこのためにわざわざ愛媛県から来られて
るって
ことです。
すごい、話したくて
話したくて。ありがとうございます。
じゃあもう帰る。
帰る。
話終わった。
挨拶で終わりかよ。はい、じゃあ続いて。
はい、イカとリノリとオケイのいかがわしいラジオ、イカラジのリノリです。
はい、同じくイカラジのオケイです。
イエーイ。はい、ということで、計何人、計7人ですか。迷える子羊ですよね。
もう自分はいるだよ。
もういや、この回はもう私はアシストはしますけど、皆さんの語りたいことを語ってもらうんで、よろしくお願いします。当然用意してきてるんですよね。
そうですね、
テーマね。
あ、よかった。もうすごい、もうやっぱりにょりさんのこのね、もう安定感
本当ですか。
もうすごい、もうギャザー感がすごいんだよ。
横漏れ
横漏れよくわかりましたね、今ってよかった、さすが、ありがとうございます。
しんどいな、多い人もな。
はい、じゃあ早速ですけれども、我こそはっていうね、これね、後々の方がよっぽど辛いでね、もう私から言いたいみたいなのがあればぜひお願いします。どなたかどうか。
じゃあ序の口そうな私の話。
おはい、おけいさんからのどうぞ。
はい、今回結構ショップさんであったりとか、カフェさんであったりとかっていう方も来られてますし、で、初心者の方が初めて来たので、まあじゃあゲーム紹介しましょうみたいな流れ結構あると思うんですけど、そういう時に結構軽ゲーって言われる、もうそれこそ1回10分15分、説明は1分ぐらいで終わるのゲームっていうのをどんどんいっぱい出すっていうことが多いような気がしてるんですね、僕は。
はい、
でもそれ僕的にはそのある程度中量級って言われるようなゲームの方がハマったタイプなんですよ、僕自身は。
ああ、なるほどね。
なんでそういうのはどう思われてますかっていうのを聞いてみたい。ざっくりです。
どう思われてますか。
自分が出す時ってその軽ゲー連打するタイプなのか、いきなりもう中量級でもボンってぶち込むのか、まあどっちがいいのかって話とかですね。
なるほど、ここはちょっと野沢くんさん聞いてみたいですね。
え
っ、あなただってプレゼンするのが多いでしょ。
軽ゲーが好きなんで、どちらかというと軽ゲー連打タイプなんですけど、ただ、まあ、場合にもよりますけど、あんまり連打しすぎると、もう一日にそんなに初めてゲーム触ったみたいなのに、何個も何個もゲームやると、わけがわからなくなるんで、連打しすぎも良くないなとは思います。
なるほど。俺その前からそう思ってたんですか。
いや、わかんない、
最近ですか。
変わってきたのかもしれない。
あ、で結構連打、本当にもう無駄打ちでもいいからバンバンバンバン
やって、どんぐらい何時間その時間があるのかにもよりますけど、
まあ確かに、まあ、
1日もずっとやってられるのか、1、2時間なのかとか、
まあ、カフェとかに初めて当然連れてきたとかってイメージで言えば、2、3時間からじゃないですかね、
はい、多くても3つぐらいまでじゃないかな、もし
や3ゲーム、
なんか
でも3時間で
終わった後になんか今日どんなゲームが良かった、うん、み みたいなことをちょっと聞いたりしたいわけなんですけど、なんかその時になんか6個も7個もあったらそもそも思い出せない
何もわからない
最後に自分も思い出せないしみたいな
あれあれでおしまいなんですよ、あれあれどれだよみたいなな
りますよねあのボードゲーム要はゲームマーケットで、買ったものをみんなで消化しようって会、私はまあ、やっぱり他の方でもやられると思うんですけど、やっぱ軽いの多いから、バンバンやって、最終的に覚えてるのって、面白くなかったやつだったりするんですよね。
わかる。
あれのあそこはダメだよね、とか
言う。悪目立ちしちゃった方が、
そうそうそう、うん、逆にあのゲームどんなんだっけみたいな。それ安定してたから脳に残ってないみたいなのあるかもしれない。
はい、初心者に向けるんだったら、軽いやつと、まあ、ちょっと重めなメインディッシュみたいなやっぱあった方がいいんじゃないかな。その重量級、
それは言えてますね。あら、新井さんなんかあります？
そうですね、僕はもともと以前ジェリジェリカフェでバイトしてたんですけども、その時はやっぱり最初はどうしても軽いのを出しちゃいますね。どれぐらいできるのかとかがわからないので、
小手調べ的なので
、手頃なやつを出して、まあ、簡単なの出して、いや結構簡単だねって感じで遊んでくれれば、少しずつ重くして面白いの紹介していきますし、結構簡単だなって僕たちが思うゲームでも、初めてボードゲームに触ると意外と分かんなかったり、
それあるじゃないですか、それはある。
そしたら本当に簡単なのにばっかり
せざるを得ないですね。
あとはもうな、繰り返し遊べそうなものとかだったら、
も
う結構何回かやってハマったら何回か遊んでくれたりするので、そういったところですかね。
私ドクロとバラはそれだなって思うんですけど、あれ結構やることは単純だなって思うんですけど、これ初心者キラーかっつったら意外とそうでもないんですよね。
あれはなんかやってみたらめっちゃ面白いんですけれども、やらないとルール聞いただけだとイメージがつかみにくい。
そう
面白さの勘どころが分かりづらい、
あとはやっぱ一人ぐらい盛り上げてくれる人がいないとっていうのは、やっぱあれ系のゲームはね
ありますよね。はい、アッシーさんどうです？お店やられてますし。
うちは SDJ のゲーム大賞の棚を作ってるんです、あれって最近の感じはそういう人たち引き込もうぜっていう感覚もあるじゃないですか、あのテーマとして、だからあの辺の近いやつを結構選んでて、あのキングドミノは基本的に間違いないんで大体最初出
して、キングドミノ
は10分15分でできるし、なんか繰り返したい人はもうそのまま繰り返すし、であれでそれよりもっと考えるやつ行きたいとか簡単なのかっていうのが結構見極めれる、
ね、じゃあ昔みたいにそういう時はカルカソンヌさんみたいなのはもうないんですか？
メジャーカルカソンヌでもいいんじゃないですか、
初級から中級へのキラータイトル的な。
まあ今はねキングドミノも確かにそういうのに使いやすいスターターだなと思うんですけど、まあ一時はマチコロとかもありましたし、でその前はカルカソンヌみんな最初やったんだみたいな話ありましたけど、今ってお店とかでそんなおすすめするとかでないんですかね？
カルカソンヌは自分自身のイメージで別にそんな軽いと思ってないから、そうやっぱりね、じゃあ簡単なんですけど、草原ルールだけはどうしてもみんな理解できない、やっぱり初心者の方が、そうかといってあれ省いちゃうとちょっと大味なゲームになっちゃうから、そうだったらまあもうちょっとちゃんとルール通りにやって簡単なゲームで、初心者に自分の中で進めちゃいけないゲームっていうのがいくつかあって、
それ聞きたい。
自分 の選択肢ってあるじゃない、やっぱりいろんなねこうゲームを進める上で選択肢が、じゃあこの自分の手番できることは3つのアクションから1個選びますとかってあるじゃない、そう、その選択肢が3つのアクションって3つ以上あったら進めないです。
3つダメ、
3つダメで、
2つまで、
2つ、まあアクションとしてだって、そのアクション、まあ例えば置くか抜くかみたいなだったら、置く、中にもいっぱい
パスはあるか
も
しれない、パスはまあいい置くか抜くかパスは
まあそのぐらいだったらいいですけど、そのこっちのアクションするとまた複雑な処理があって、こっちのアクションするとまた複雑な処理があってみたいな、アクションが3つ以上あると、これもう理解できないんですよ。そう、結局そうそこにどのアクションをやろうかなっていうところに全こう神経集中しちゃって、面白さを感じる神経がなくなるん
です。あ、そうですね。覚えるの必死になりますよね。
きらめきはギリですか？
きらめきはギリ、ギリかな。でも、一番最初には進めない。
そうですね。
そう、2本目か3本目ぐらいのせいで。
わかる。
やっぱりね、みんなそうだと思うんですけど、そのカフェやって、ね、あの、アシエさんもそうだけど、チューニングしていくんですよ、だんだんだんだん。だから一番最初には、もう、うちなんかは本当ガイスターとか、そういうの進めちゃう。2人だったらね、ガイスター進めちゃうし、やっぱ3人いちゃったらキングドミノ出しちゃうしっていうのは全然あって、それでやっぱ顔色見て、あ、面白いんだな、面白くない。 ないんだなって、うん、どんなどうでしたって聞いて、であもうちょっと難しくてもいいですみたいなこと結構言ってくれるんで、やっぱりそうそう、ちょっと今の難しかったですとかいろいろ言ってくれるから、まあ、それを聞いて違う、じゃあもっと簡単なというか、ね、返したら難しいって言われたら結構大変なんだけど、そうそう、だったら僕時点でね、ちょっと、
まあ、でもいますよね、うん、本当に何時来てんっていうぐらいの人いますよね、これ分からんのやったらもう無理やんみたいなでもそういう人って大概付き添いとかで来てたりするから、無理してそれでねできないし、うーん、
ゲーム慣れてる人間の視点からしてマジでってびっくりしたのは、りのりさんの友達なんですけど、はい、全くボードゲームやらない人は、うん、ラブレター、うん、まあめっちゃシンプルじゃないですか、うん、もう文字書いてる時点でわけわからんってなる、
うん、自分だけが文字を読まないといけな い, ない、
テキストゲーはね、わかるわかる、
そうだから、あのみんなでこうオープンにして読める方がいいねんなと思う、
あーそれ言ってる、私今でも嫌だもん、
かなえさんかなえさん
だから、あの野郎
僕らの感覚とのズレは大きいなってすごいそれで感じましたね、
うん、やっぱそうテキストゲーはね、うん、ゲーマーが思ってる以上に壁を感じる、う
ん、すごいプレッシャー、この処理はこれで合っているのかでも恥ずかしくて聞けないみたいな、
不安そうにしてた、
手札でね隠し持っちゃったりすると聞けないしね、
うん、一つあるのは、はい、カードゲームは出さないですね、
あら完全なカード、でもハゲタカとかも全部そうなります
なんですけど、カードなんでやっぱ何かしらボード関係のカードとか、何かボードとかが何かでも触れる、
そうそうそう、やっぱりお客さんもそうやって言ってきます、
出さないし、
あの初心者っていうか自分もほぼほぼゲーム初心者の時に、ボードゲームっていうとやっぱりイコール人生ゲームみたいなイメージがある中で、やっぱりものすごい壮大なコンポーネントを広げて、その中でわちゃわちゃやって楽しみたいっていう気持ちでボードゲームカフェに行くのに勧められるのがカードゲームばっかりだと、
えこじんまりして
ます、ね、そうそうそう、っていう気持ちが、
あなるほどね、そのはめていきたいって意味も込みですよね、触れてほしいってことですよね、そうそうそう、あそれはわかる、あと NG、 さっきあの幹事がやった NG だと、私はあのアクション系とワーバスかな、
あのワーバスもね、
あ、まあ、絶対やらないです、
結構おつやになる、やっぱり
あわからないっていうのが長引くとね、
できなかった時の完全敗北感がやっぱり二度と触れたくないっていう意識に繋がっちゃうので、
アクション系も差がつきやすいからです、
そうそうそうそうそうそう、なんだろうな、ミスを誘発させるゲームデザインのアクションゲームはいいんですよ、
あ
例えばドクターエウレカってあれこぼすのが醍醐味じゃないですか、あれうまくいくのが前提のゲームになると、それはすごく差が出やすくて、
上手い人が一番になんかするっていうタイプのやつじゃなくて、
そうそうそう、
全員が成し遂げたらじゃあ次どうぞみたいな、
でさらに言えばうまくミスできるっていうところもあのゲームすごいなと思うけど、一緒にやろうこのゲーム面白いしってやって、私そういうのちょっと苦手かもって、大丈夫大丈夫、もう俺めっちゃ得意やでって言って入って、実際にやった時にうわーって
な
ってあーってなった時に嘘くさくならないですあのゲーム、
自然とミスれるというか、
すごい設計されてるなと思って、急ぐほどミスしやすくなるっていうところで、あーうまくカバーできてるから、
なるほどなるほど、
あれは使いやすい、まだでも他のは結構やっぱ考えますね、アクションゲームは、
徒競走みたいなゲームは出さないです。
徒競走、
誰が一番早くできたかなみたいなのは
出さないです。スピードカップスみたいな。
エウレッカもちょっとそういうなところあるんですけど、とかスピードカップスとかの早くできたチームはなんかもう自分早くできた、うん、人と何か関わってってわけじゃないじゃないですか。あれは出さないようにしてますね。
そうですね、わかります。
なんでお化けキャッチとかもあんまり出さないです。
相手が見えたらね、
受けるんで出すんですけど、
面白い
とか人がつけてるんで面白いに出すんですけど。徒競走になっちゃうやつは出さない。
なるほど。
お化けキャッチは難しいね。やっぱり勝ってる人は楽しくて、負けてる人は楽しくないっていう、なんか明暗がはっきり見えちゃうから。そうそうそう。
得意得意出ますもんね。
そういうと私ゴキポもそうかもしれない。
ゴキポはまあ、
ゴキポって初心者向けって結構言われるんですけど。
あれ初心者向けではない
し。結構あれって考えどころ多いのと、あと一人をいじめれるゲームだから、空気の持っていき方がすごく難しいな。
世間一般でいう初心者向けゲームっていうのは単純ルールが簡単、
そう、
そう、でもルールは簡単なのと別に初心者が受け入れやすいかどうかまた別の話
だ、難しいですよね、まあ、そんなやっぱボードゲーマーの腕の見せ所だと思いますけどね、やっぱだからこれアクトも前提なんですよ、そういう自分でみんなにプレゼンするためのなんか演技、
まあまあまあ
ね、やっぱりつけ、
ね、プレゼンテーションのところが大事になってきて、
どんなゲームでもやっぱそうだと思いますけど、 うん、俺強い、俺勝つっつって本当に勝っちゃったら、もうそんな人で二度と遊びたくない。どうですか、OKさん、そんな感じの感じ
ですか。でも参考になりました。特にあのキングドミノとか、うん、具体的に あれ確かにっていうのが聞けたらよかったですね。
なるほど。はい、じゃあ続いて質問ある方。
はい。
お、お、あ、早かったのでアッシーさん。
いや、はみんなのバリアントルールを聞きたい。みんながやってるゲームを楽しくするためのスパイスを、
まあ、バリアントルールっていうのは要は本筋のルールに入ってなくて、こういう風に付け加えるっていうルールですよね。でそれが説明書に載ってるものもあれば、今アッシーさんが言ってるのはそのホームルール的なことですね。
ハウスルール的な、やつで、
そういう意味でどういう風に工夫してますかと、
さらに面白くするぜっていうのをみんなが持ってると思うんで、それを聞きたいです。
あら、ちょっとそこは聞いてみたいですね。はい、
最初に何個かだけ話していいですか。
あ、ありがとうござい
ます。僕があるのは、うん、初手有利ゲーをちょっとマイルドにしようと思って、うん、あのですね、あ、出てこなくなった。キングダムビルダー。
あ、出た。カットしたみたいに
出てた。知ってる前提で行くんですけど、はい、キングダムビルダーとか、あと東海道を、まあ、キングダムビルダーだったらみんな最初1枚持ってそこからスタートじゃないですか。うん、同じ地形を取った後側の人ってすっげえ不利なんですよ。だから僕は4人でやるんだったら5枚ピックして一番最後手番の人から1枚ピック。
なるほどなるほど。
次の人、4枚から1枚ピックみたいな逆回りでピックして最後スタートプレイは2分の1ピック。
ドラフト的な。
ドラフトします。でやると取りたいところは案外後ろの人から取れたりとか。
賢い。
なるほど。
同じの東海道もやってて、人数プラス1枚のキャラクター。
はいはい。
からスタート手番が遅い人からピックしていってみたいな、あれとか特にあれじゃないですか、スタートの2箇所ってお金いるところ2つじゃないですか、わ、はいはい、かります、なんで最初お金がいるかいらないかっていう駆け引きがもうそこから生まれるんで楽しいな。
なるほど。
あと狂気山脈、どっかで出てるかもしれないんですけど、とりあえず狂気はなんか説明書にはレベルが上がったら新しい方でやれよって書いてあるけど、僕はもう全部入れちゃうんです。2と1問したら
無理じゃね、
両方頑張ると。で矛盾するなら2を、
はいはいはい、
で、まあ、見せるなって書いてあるじゃないですか、あの見せるなを僕はゲーム終わっても見せるなって言ってんですよ。
終わった後の感想戦
な
の
に、なんでやってたか何を持ってたかとか知らない、もうだからやってもやらなくてもいいんですよ。まあ、他のこと何やってもいいんですよ。すごくないですか。
なんで握手
を俺でも握手したい人いたら勝手に握手すればいいんですよ。
あー、なるほど。
すごくないですか。
俺はゲームだからと言いながら女性と触っても構わなくなる、ね、
いきなりよろしくお願いしますって言われたらよろしくお願いしますって言うしかもうゲーム進まない。
確かに確かに、
いいですね。
でも持ってないんですよそれ。
なかなか悪いやつじゃないですね。
逆に結構あれで本当に握手するとかハイタッチするとかってあったと思うんですけど、結構そういうの気にする人もいるじゃないですか。
まあやりたくない、まあ、
やりたくないからね、みんなでっていう人も、そういう人は適当なことをやってる風にしておけば、本当はそういうハイタッチするとかだったけど、それちょっと嫌だなと思ったら適当なことやってごまかすってことができ
る。あ、じゃあもう急に鼻こじりたくなったらまるでまるでそれでやってる
から、
書いてあるから仕方ないけど、
急に私のこと触り出したらこの人みたいな。
そこだけだ
よ、ね、拷問でセクハラでき
る。そこくらいないですか、押しすぎ。
後で多分ね、最悪確認されますよ。カードみたいな。あったかあれちょっとあって。なるほどね。でも面白いかもしれない、
ね。確かに。
そういう感じで付け加えて遊んでます。
やっぱゲームデザインとして、まあ、ちゃんとね、形にするためにそういうルールしてるけど、それをあえてそういうアレンジ加えてみるっていうのは、新しいね、面白さが見つかりますよね。あ、じゃあ他の人であります？
さっきのスタートプレイヤーを有利を柔らかくするっていうところで、
はい、
すみません。少し明確じゃないんですけど、あのサイズってあるじゃないですか、
はいはい、
あれって最初にランダムに配ったボードに書かれている数字が一番小さい人がスタートプレイヤー、
はい、
でそのまま時計回りっていう感じのルールだったと思うんですけど、そうすると結構たまたま座った位置が繋がったのに数字が小さいと結構その人がきついってことになりがちなんで、一番の人だけそのままで時計回りに2番以降を配るっていうことは、
あ、まあまあそれは確かに
やることはあります
ね。もしかしたら席替えしてね、そういうのは大事です。
手番順はよくありますよね、なんかどのゲームでも。
うん、
俺全然バリアントって言って かわからないけど、うんうん、ダゲームあるじゃないですか。
はいはいはい、
そうで、アシーさんなんか多分やっと一緒にやったことあるからわかると思うんですけど、はいはい、ダゲームやるときにあの数字の共有をしちゃいけないじゃないですか。うんうん、でもなんとなくだったら伝えていいよってルールじゃないですか。でもそのなんとなくの基準って何なのかって話じゃないですか。
はい、
そう、まあ、ちょっと大きいの持ってますとか、そういうみんな言うと思うんですけど、大体うちのお店でやるときには自分がインストするときには擬人化しちゃうんですよ。
そ
う、まあ、もうちょっと熟女いるよみたいな。
ね、なるほど。
幼女いる、幼女いるから、幼女持ってるから大丈夫みたいな。
大体女性ぐらい
あ、なるほどね。
そうすると、その会話だけで、まあ多分その目的の一つとだと思ってるんだけど、そのダゲームというゲームの、その伝え方の面白さっていうのは絶対あると思ってて。
フレーバーにアプローチするとね、
そうそうそう。
いいですよね。あ、ベストアクトであったわ、そういえば。ベストアクトっていうね、ハーっていうゲームの一般流通版ですけど、あれ、ルールには自分がもうこの人は、って思ったらそれを動かしていけませんって書いてあるんですけど、うんうんうん、動かしていいっていう風にしないと、うん、最後の8番目の人は何やっても一緒なんですよ。
そう、
あ、8枚しかタイルなくて1枚ずつ置いていくゲームで、もう二度と動かしちゃダメってなると、もう8番目の人は必ず何かしら残ったやつしか置かれない、
はいはいはい、
演技やる人はない、うんうん、そういう時に、あ、じゃあ動かしていいよ、ただもう動かした場所のやつはもう空白にすることによって、うん、あの点数はもらえませんと、
うん、
もらえません、つまりリスクはある上でそっちにチャレンジするかというのは本人に任せるみたいなのはやってます。
シャッターよくありますよね。
ありますよね。だそこをもうちょっとアレンジするみたいなのは確かに最近だとありましたね。
あれ7、8で僕やらないです。
あ、そのせい
で、ね、そんなになっちゃうんで、
6人とかでやる時みたいな、うん、
選択肢がある。
3から6
でもだから動かしちゃっていいね。
3人だったら2回回します。
あ、そういうのもありますよね。これだったら2枚ずつやろうとか、そういうのもアレンジありますよね。
そういう意味ではハーっていうゲームは、まあ、ベストアクト出る前にね、うん、ちょっと自分が演出した時は、うん、やっぱりその演技をやっぱ聞くのも面白いじゃないですか、うんうんうん、あの人どの演技したんだろうって。だから、うん、あのおかわりタイムっていうのを作りましたよ。
わかるわかるわかる。
おかわり、はい、
おかわりで、だからもう全然入れ替えていいんで、途中から入れ替えていいんで、じゃ あの順番にもう一度聞きたい人の歯を指名して聞おかわりしましょう、
うんうんうん、
でもう分かってたら、あの言ってほしい人に言ってもらって全然結構ですみたいな、女性に好きって言ってもらっても全然構いませんみたいな。
ただもうその時全然違ったりするんですよね。さっきやったやつは全然あるある。他は、
あ、じゃ あのまたこれも僕が作ったルールではないんですけど、
はい、
カタンの開拓者たちっていうのは、まあ、有名なゲームですけど、はい、あのゲームってサイコロ2個振って7出たら盗賊動かしてカード奪ってっていうルールがあるじゃないですか、
うんうん、
あれって序盤に出るとすごいゲームが序盤なんですか、ゆっくりになるというか、ぐだつくんですね、
うん、
特にどこに盗賊を置きたいわけでもないし、資源出なかったし、資源抜かれて辛い思いしかしないしみたいなっていうのがあるんで、あの人に教えてもらってやってるのは、最初の2巡分、
うん、
みんなが2回分ずつ振るまでは7が出ても振り直しっていうのはやってます。そうすると序盤スムーズになって、うん、まあ、2巡もすればある程度誰かがちょっと点数上がってきたから、じゃあ、まあ、この盗賊置くよねっていうのもスムーズになるし、
でもカタンってほら厳しい人たちいるから、そんなん言ってもしね、ピキンってなったらどうします？
ピキンってなったらじゃあやりません。
推しが弱い、
うん、いやもうあくまでライトに遊びたいだけ、
ね、あ、なるほどね、そのメンツでね。
そうです、そうです。
あ、なるほどなるほど。
やっぱ親切な盗賊って知ってます？
何ですかそれ、う
ん、あれなんかあの追加のパックに入ってたやつなんですけど、あれよく入れてますけど、あの2点取ってない人のところ潰しちゃダメだよってや
つ、
あれやると最初すごい柔らかくなっていいですよ。
あ、じゃあもう最初は誰も空き土地にしか置けないみたいな、
とか3点取った人だったらその人の家片方潰しちゃってもいいよっていう、う
ん、なるほどなるほど、
なるほど、ね、
あのアプリでも選べますよ。
はい、そんなところですか。アッシーさん的にはなぜその質問をしたんですか？
え、面白く遊びたいからです。
ああ、こんな例があるよっていうの
みんなのなんか思いついた、こんなやつやったらもっと楽しく遊べる
ですね。日本人だからこそっていうのもあるかもしれないですよね。あの海外のゲーム遊ぶときに、こっちのルールでやるよりはこういう方が、まあ、さっきの感情の方が分かりやすいですけど、そのなんか文化に合わせたものに、ね、ルールを入れてみるっていうのも
擬人化、
擬人化もそうですし、大丈夫、安心してカットしないから、
うん、幼女が危ない危ない
。いやそこピックアップする。はい、じゃあ次の質問どなたか。
はい、
はい、滝沢先生、
ちょっとみんなに、
うん、
はい、
お、
なんだなんだ、
なんか準備が、
なんか出てきた、
見てもらいたいものがあるんだけど、
はい、
てて
て、紙袋買って、
これ袋、
そして
水野の、
水野、これ
知ってるやつ、
超似てない？
水野っていうキャラクターがモミさんに似てる、
そう、
ちょっとモミさんちょっとまっすぐ見て、
ね、
似てるね。
ちょっと訴えた方がいいよ。
どっちを訴えるの？どっちが先倒しを訴えるの？
どっちが先？どっちが先？どっちが先？どっちが先？生まれた
方だよ。もうさ、
何が先？やってんだよ。
こいつなんか2000年ぐらいの生まれだ
った。そこそこあるんだ。
そこそこ年季入ってる。
ミープルのミですか？
そうですね。胸元にミって書いて
ある。ひらがな。
三郷町っていうところで、ラベンダーとか水が美味しかったりとかっていうところ。いやね、これをね、大田区と姉妹関係 で最寄りの駅は大田区なんだけど、うん、でそのサテライトみたいなところで物産で売ってたの、うん、で、うん、ぬいぐるみがちょうどこっちを見てて、うん、目が合っちゃって、うん、はぁと思って、うん、で
キスした
運命感じた今するじゃん、今する
いやいや、どことするんだよ間違えるなよ
で、ぬいぐるみを買って、うん、これも買って、しかも、メガネをかけて、渡そうっていう風に、相方に相談したら、うん、それは絶対嫌がられるからやめとけ。
嫌だよすぐお抱き上げする
の。まあ、これ出てきた瞬間、すげえ嫌がってたもん。
なんだ言ってんの、この人いやなんでこれぶち込んだの、電話持ちよりか。
しかもね。
しかもラジオなのに。
これいいじゃん。これ半券もらってさ、この時ゲーム作ろうよ、一個。
意味がわかんないよ。なんだよ。
そう。ぜひ、俺プレゼント。
いらねえよいらねえよ
この形したさ、ミープル作って、モミープル、モミープル。
モミープル。跳ねられてる。
こういうとこあるんだよ、この人。テーマ持ちよりだっつってんだよ。それがいいの、それだけで。
いや、他に思いつかなくて。
なんだこいつ。何しに来たんだ。
似てるかどうかっていうテーマ
なんで。みんなが似てるねっつって、優しいね、皆さん。はい、じゃあカットしちゃって次
はい、
はい、リニョリさん。
はい、ボードゲーマーって大きく分類すると、まあ、流行を追っかける人とひたすらまあ同じようなゲームをこう繰り返しやる人っていうのが分けられると思うんですけど、うんうん、界隈の流行に皆さんついていてますか？
あれ、なんだ
その私ね、正直、まあ、ノミネートとか、なんか賞とかに全然興味がなくって、何がノミネートされましたとかいうのも全然ついていけないんですよ。で、まあ、そのメディアとかに取り上げられる、ボードゲーム取り上げられましたとかは嬉しいんですけど、うん、まあ、もうちょっとなんかこう、ギークな感じになると、うん、まあ、スピードについていけないなって思う時があって、まあ、そういう時はちょっと取り残されてるかなって。
あー、わかる。
古代感感じることもあるんですよ。だから、まあ、皆さんついていってんのかなって。
あ、でもお店やってる側はついていかないといけない
ですよね。
だって、館長さんは、独自の LINE グループで、みんなでこれ、メビウス便で来てるから、みんなでやりましょう会とか、ちゃんとやってますよ。
やりましょう会って、まあ、あれは自分で仕入れる上で、やっぱやっとかないと、
ほらほら、
っていうのはあるから。
でも世間一般の人は別にそうじゃないですからね。
うん、いや、っていうのはね、ここで、まあ、ショップっていうか、自分の個人的な話だけど、意見だけど、もうトレンドがない気がしてて、この業界今。そう、遊ぶ人が増えてきたじゃないですか。そう、で、まあ、ファッション業界とかもそうだと思うんですけど、別にね、ファッション業界のトレンドがあって、いろんなトレンドがいっぱいあって、あったとしても、別にそれは渋谷系だったりとか原宿系だったりとかって、また細分化してて、全員が全員同じものを追っかけるわけじゃないじゃないですか。そう、だから業界広くなれば広くなるほど、トレンドってすごく薄くなってくるんじゃないかなっていうふうに思ってて、だからうちらギークっていうかね、やってる人は、やっぱりそのドイツ年間ゲーム大賞とかってすごく見てて、そう、過去のゲームを遊びたいなとか、実際に遊んだりしてるけど、最近始めた人なんかそんな存在すら知らなくて、YouTuber が専念したものが全てだから、YouTuber が専念したテストプレイなんてしてないとか、そういうのが、もう全然うちだったら予想外のところで売れて遊ばれたりするわけじゃないですか。だから、まあ、それぞれトレンドがあるっちゃあるけど、業界全体で、じゃあこれが業界のトレンドなんですっていう核が、うちらが5、6年前に、こう、体験してるボードゲーム業界、その時はあった気がするけど、今は、
確かに。
そう、確固たるものが意外とない。
わー、でもそうであってほしいな
ー。そう。気がするの。
なんかね、わかんない。私、りにょりさんをケイさんがそう考えたかわかんないですけど、もみさんこれ遊んでましたよねみたいな言われる時はあるんですよね。遊んでないのに。
え？
だから、いやだから、遊んでますよねっていうのは、要は、こんだけ有名なゲームですから、当然やってますよねみたいな。
あー。
なんか のゲームのここがみたいな、さっきもあったじゃないですか、狂気山脈ってこういう感じでっていう話ありましたけど、あれやってない人からしたら全く意味わかんないじゃないですか。
まあまあまあ、
でも今完全なやってる程度みんな話したじゃない。
はいはいはい、はい、
でおそらく野沢くんさんやってないんですよ。
やってないっす。
やってないけどやった感じの顔してたでしょ。
コラボの知識で
わかん
ないことかなと思ってました。
あ、ありがとうございます。でもそういうなんかね、プレッシャーは私常にあって、
知ってないとみたいな、
特にあ、まあこういうこと、まあ一家テーマ持ち寄りだから、あの、うん、私さんとそんなにゲームの相性良くないんですよ。
ぶっちゃけ来た。
取り入れとかなっていう感じありますよね。
うん、いや、もう、もうそこはもう逆に卓越したそれっぽいことを言うという技術を
知ったかぶり的
な。わかるみたいな。やっぱボードの形的にこういう人になりがちなんですよみたいな。それっぽいこと言ってさって逃げる。
悪いやつや。
まだ違うスキルが試されてるね。
そう。もしくはそんなことよりもっていう別の話をするから
。いやでも重いゲームをやる機会っていうのがすごく持ちづらくなってて、やっぱりもうそこだけ追っかけてる人って、まあ、やってるかもしれないんですけど、うんうん、うちらはやっぱり売ってる側としては、うんうん、ね、どこが売れるかって全部まんべんなく見ていかなきゃいけないと、
そう、
遊ぶ時間っていうのが一番
削られるね。
仕事の時間も1回に3時間とか取られちゃうとね。
そう、そうなんですよ。それでまあ1日終わっちゃうみたいなゲームね、まあ、3時間って結構そこまで時間取れないかったりするね、うんうん、1日に、うん、そうするとちょっとじゃあ違うね、そもそもメビウス便じゃないけど、うん、1回30分以内に終わるものをじゃあ5本6本やった方がいいかなっていう風に、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
そう、それはほら仕入れ判断だから、うちらやんなきゃいけないから、やっぱりそれなりに、う
ん
う
ん、
だから
なんかファッション業界とかやったら、まあそれ広くなってるけど、トレンドを誰かが作るじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう感じにならないですか。
でもなってるんじゃない、ちょっとなってる、
うん、ただそのトレンドの捕まえどころが、その、うん、要するにもう全方向に向けたなんかその中心がないんですよ。
あ、ない
ね。そうそうそう、だからもうここ のギーク界隈あって、
はい、
そう、そのギーク界隈の周りにいる人、うん、でライト層の界隈があって、ライト層の周りにいる人っていうのがもう完全にポーンって壁ができてて、そうそうそうそう、
じゃあどこ追っかけてたらいいとかじゃなくて、
なくて、そうだから、あとあれですよね、ゲームっていうやっぱりコンテンツがやっぱファッションと違って、ファッションは見ればそれでおしまいじゃないですか、
うんうん、
そうそうそう、
まあ、感覚の部分ですね。
そうそう、見てすぐに分かる、それがまあ自分で合う合わないとか、うんうん、あとそれがどういうものかっていうのは全部視覚で分かるけど、うん、ゲームやってみないと分かんないじゃないですか、言ってしまえば、そうだからね、そうそう、限度が
レビューはレビューみたいな、
うん、
人の感覚やし、
あのまあツイッターとかで、うん、まあ前だったらすごいバズったやつがどんどん話題になってっていうので追っかけていくっていうのもありましたけど、
うん、
今まあそれもまあありますけど、あと結構レビューですね、
うん、
あのよくいろんなゲームのこと知ってはる人が、
うん、
あのまあ辛口だったりとか、うん、めっちゃ褒めてたりだったから、うん、あったと思うんですけど、今ってゲームの量自体がすごい多いじゃないですか、
はいはいはい、
だからレビューする人も全部のゲーム遊んだ上で言ってるわけじゃないから、
うん、
その人の手のひらから抜けたものはもうやっぱりそのレビュー見てる人間には届かないんですよね、うん、
届かないですね。
傾向があるからね、やっぱりレビューアーにも、
うん、
そう。
いや難しいな。
でも一般化してきたんですよ、ものが。
うん、まあ一般的思想で考えればそんなことはどうだっていいんちゃどうだっていいんですよ、トレンドなんかは、ね。それはいいんですよ。けどやっぱボードゲームは気にしがちなんですよね。
流行り物はね、抑えときたい。
いや最終的には高校女子高生が食いついたものが絶対売れるっていう業界だ
ね。もうどの業界も。商売はね、
どの業界も
そう。でもあれやってますっていう売れしさってあるじゃないですか、やっぱレア品だから、このゲーム実は手に入ってやってるんだよとか、海外から個人で輸入してわざわざシール貼ってまでやってるみたいなので、
うん、
おすごいですねみたいな、なんかあるじゃないですか、
うん、だからそのプレミア感がちょっと徐々に薄れてきてるかなって感じがするんだよね、うん、それはその人たちが少なくなったわけじゃなくて、
うん、
全体的に多くなったら希釈されてるってだけでさ、
あ、私それで言ったら線引きでね、
うん、
皆さん知ってるか分かんないですけど、
うん、
私バネストの入荷品は絶対毎回全部残り個数チェックするんですよ、
はいはいはい、
で入荷しましたからすぐさまゼロになってるやつとか見つけたらもうツイッターで検索して、で、あー本当だ、ここで盛り上がってる、このタイミングで盛り上がってるとか、
結構見てますね。
アネストさんそういう指標にすごくしやすいですよね。
は
あ
は
あ、あんだけ話題になってるのにもうなんか全然普通にまだ残り7個とか書いてあるとかあれみたいな、ってなったら、あ、行き渡ったんだなとか。
ああ
、バネさんは、うん、そうね、だからマニア向けの指標にはなると
思う、うん、そうそうそう、うん、しかも個数がやっぱりそんな大量に仕入れて大量にじゃないから、うん、余計に如実に現れてるんで、
うんうんうん、
そこを見て、あ、じゃあ次もし入荷したら速攻このゼロ個になってるやつは買おう。
好みはね。
のね、そうそうそう。で、例えば、もみさんのそのデビューとか、ゲーム買う基準はそういうとこだったりしますか、ね、まあ、そのバミスというか。
いや、まあ私は特殊ですよ。ホラボドで言いたいが先行なんで、ぶっちゃけ面白い、面白そうよりは、もう、これ今取り上げたらいいだろうなみたいなありますよ。だから私、あの、通常回では台本めっちゃ書いて、挑んでるんですけど、前は、あの、ウォールストリート、1920ウォールストリートの台本を A4 用紙3枚でまとめて、で、当日朝ピキンって、ロールプレイヤーの方が盛り上がるなって思って。
あ、そうだったんですか。
で、もう急いでロールプレイヤーの台本作って、読んだら、カオリンさんとチパミさんに言われたセリフが、私らやってないからわからんって言われた。いまいちそんな盛り上がらんかった。
そのピキンは何やったんでしょうね。
俺聞こうと思ってたテーマを持ち寄りのねテーマで聞こうと思ったら、はい、ちょうどっていうかさっきリノさんに言われちゃったんだけど、そう、どういう基準でみんなゲーム買うのかなと思って、
あ、かぶったな。買うはトレンドとはまた別かもしれない。
そうそう、トレンド
は
別で、そうですね、絶対基準があるの。だってさ、さっきもちょっと言ったけど、うん、遊ばなきゃ分かんないじゃんゲームって、そう、でもみんな買うんですよ、
はいはい、
まあ遊んで買う人ももちろんいるけど、それこそじゃあゲームマーケット行ったらほとんど遊んでないゲームじゃない、
間に合わない
から、ね、そう、
ほぼほぼ9割方そこで初めて手に入れるゲームだから、それみんな何基準して買うのっていうのが、それがちょっと前まではなんとなく分かったんですよ。なんとなくやっぱりそのトレンド追ってる人がいて、その人がいいってものがやっぱり売れる、そう、もちろんあるんですけど、それが今分散してきて、じゃあどこをみんな見て、
わあこれでもどうなんだろう、フラットな意見はこの場では出ないかも、だって全員と特殊
だし、
っていうのはそれちょっと ね最近分かんなくなってきて、
でも最近ポッドキャストでもこれ特集しようみたいな、何やろ、ゲーム特集自体もしてないし、特集しようと思って買ってないから、まあやし、あの、まあ基本的にOKさんが重いゲーム買ってくれるん
です
よ。私は何やろう、ツイッターでチラッとでも見たとか、
ああ、話題になってる、
やっぱり話題になってるやつかな。
なんかわからんかわからないけど、コラボドでさ、あんまり他の人が何も評価してないものとかを、これ面白かったみたいな、誰々にお勧めされて買ったらすごい面白かったみたいな書くと、なんかコメントでコラボドさんがここまで書くならみたいな、まあ、来たりすることあるんですよ。そこまでじゃないってすいません、そこまで責任取れませんみたいな。
いや、信頼を置いてるんですよ。私もだってね、あの、普通、あの、参考にしてるこうブロガーがいたら、はい、その人がおすすめしてるところを買う
みたいな。相性が良ければいいんですけどね、私とその見てた人が相性良ければいい。逆に言えば太陽おじさんとは全く相性が合わないから、太陽おじ面白いって言ったら面白くないんだなって
面白くないっていうか、もみさんには合わない、
合わないかも、
ね、ありあり、そういうのがあるんですよね。
それやりますよね、多分自分の合う人見つけて、逆に合わない人見つけたら、
そうそうそう、
私の中では館長さんとノッサンですね。ノッサンってもういろんなボードゲームカフェとかプレイスペース回って、そんなゲームにもバーって書くんですけど、結構正直な意見書くんで、それはやっぱり意識しますね。
やっぱレビューとか感想を書く人って書くことによって叩かれたりする人もいるじゃないですか、
はいはいはい、
やっぱ自分の意見が合わないとそれをちょっと攻撃する人とかもいて、ちょっとね、かわいそうな人もいるけど、
なんでそんなマイナスのことをあえて書く必要あるんですか。
そうそうそうそう、いいこと書いても、いや全然そんな面白くねえじゃんみたいなことも言う人もいるし、だからそんなこと言う人、まあ、言う必要ないっていうか、合わなかったら、あ、この人合わないから、この人は自分と逆の意見を言ってるんだと思ったら、それはそれで
参考になるんじゃないか。そうそうそうそう、それはそうかもしれない、
だから別にそういう人はどんどんみんなの意見を定期的に上げてくれる人はすごくありがたいな、確かにあるよね。
だからホラボドも意識してるのはやっぱりこう悪いところ、ネガティブな部分は言うっていうのはやっぱそこら辺かなってところですね。
あとゲームマーケットでの話に限定するところにはありますけど、あの、逆にトレンドになってないもので自分が気になるものを躍起で探してしまうの、
あ、自分だけの、
俺が見つけたねをやりたいなっていうので頑張って探そうとして、例えばサークルカットとか、まあボードゲームさんにあの写真がもう上がってたとか、そういうのでこれはもしやって思ったやつを当日見に行ったりとか、
あ、それでも田辺さんと言い合いになった
こ
と、
田
辺さんが買ったやつで、え、そんなゲームあったのって、知らんかったみたいな、告知弱かったんか私知らんわって一緒にやって、全然面白くなかったんですよ。で田辺さんにもう私嘘つけないんで、もう全然やなみたいな言ったら、いや面白いでしょみたいな、
面白いか
どうか俺は好きだみたいな感じなので、買ったから
こそもうやっぱり、
あ、まあまあ、
俺は最悪これは守るぞみたいな、
まあ、勝った自分が勝った補正はつきますよね。
っていうので言い合いになったこと。まあ思い返したら面白かったけどね。
そう、原石発掘的なやつはね、やっぱ、うん、ゲームマーケットっていうイベント自体
の、そう、ならではは、
そう、醍醐味だし、ね、そう、海外存続というか継続するね、原動力でもあるよね、やっぱね。
それはそうかもな。
あと自分が拡大再生産が好きなんですけど、うん、逆に拡大再生産って重げになりがちなんで、はい、ゲームマーケットだとあんまりないんですよ、うん、だけどあえてそういうのに挑戦して作ってるっていうところとかだと、応援のつもりで、うん、なんかどんなゲームだったかは関係なく、うん、今後もこういうの頑張ってくださいって買っちゃった
りとか、人種と一緒ですよ、そこまでいくと、うん、あ、逆にあれですよ、買わないっていう線もありますよ私、
ほう、
これとこれは買わないみたいな、創作ゲームで極端に重いやつと、うんうん、500円これは買わないです。
あ、そうなんです
か。500円買わないの？
500円買わないです。
うん、
500円買っていいことがこれまでほぼない。斉藤さんが作ったね、
トリックと怪人、
トリックと怪人はあれは奇跡的なものであって、まあもちろん金井誠司さんのラブレターも500円からスタートしてるんですけど、とはいえ他の人で500円でおおって思ったことは、あ、これあれですよ、予想で言ってるんじゃなくて、これまで買った上での経験も込めてるんですけど、
全部買ったわけじゃないしね、
全部買ったわけではないんですけど、やっぱもう手出さないです。なんか途中のものとかコンポーネントが正直そんな気合入ってないとか、
製品版になったりとかしますもんね。
製品版まで見込まずに単純にこれを広めようがないなって思っちゃうんですよ。
あ、
ふつぶたさんなんかはすごいユニポップでゲーム作ったらいいんじゃとか言うじゃないですか。
はいはいはい、
けど私はそれね反対派なんですよ。
ジップ袋はあんまり、あ、
それだって他の人にプレゼンしようがないんですよ、これやろうってすごく言いづらい。
あ、
それで今ライト層、まあ、私も特に初心者の人相手にすることがすごく多いんで、うん、初めて来ましたで女性とかの人にこのねユニバックのゲームがねっていうのは難しいで、そうなるとどんだけ面白くても買うに至らないですよね、広めれづらいから、
はいはいはい、
まあ、ゲームマーケットだったらいいんじゃない、
そう、あ、全然いいですよ、あっていいんですけど、私はそういうところで線引きしちゃうなって、
店頭とかに並べるのはちょっと躊躇しちゃいますけど、やっぱり、うん、そう、でもね、あそこはまあ趣味の場だから、
うん、
そうそう、そういうのに一喜一憂する人がいても別に、言ってしまえばすごくね、これもカンカン買うかもしれないけど、うん、そのジップロックで500円で売ってるものを買って、で、初心者でもなんでもね、うん、もう創業か知らない人でもそれ買って、仮に、まあ、これちょっと面白くないなと思っても、多分笑って終わるんですよ。
あ、なるほどね。
初心者の人でも、
はいはいはい。
そう。もしね、すごいパッケージ綺麗で、そう、もうね、デザインもおしゃれで、2000円するゲームを買ってって面白くないって、ね、初心者の人がそれで、
あー
って来ないよりは、
一理ある。
そう。まあ、被害少ねえかなって思うし、それはもう趣味の範囲だから、いいんじゃない？
こういうもんだよねっていう割り切りがどっちにつくかですよね。
だからまあ、さっきの、話にもちょっと通じるけど、うん、ライト層向けっていうのが、うん、やっぱりうちらっていうかゲームをそもそもやってる人と、うん、やってない人だとちょっと意識が違ってて、
うんうんうん、
そう、また違うんですよ、さっきとの話とまたちょっと違ってきて、はいはい、うちらはやっぱゲームにしてほしいじゃないですか、
はいはい、
そう、やっぱゲームだから、
うんうん、
そう、でも最近始めた人がライト層向けにゲームを作ろうとすると、
うんうん、
その遊んでる人たちの協力なくしては成り立たないゲームが出てくるんですよ、いっぱい
出てくるね、そう、
かる、そう、だからシステムが完全じゃない、まあ、完全じゃなくてもいいですよ、まあ、それはね、う
ん
う
ん
う
ん、
どっか
プレイヤーに、ね、
そう、委ねるところがあってもいいけど、うんうんうん、100%、ね、そのゲームの要素が 100% あるとしたら、そのうちの 80%、90% をプレイヤーに依存するゲームっていうのはすごく多くなってるなって思ってて、そう、
うん、
その特に新しいサークルさんとか、
うん、
そう、だからそこのところはやっぱりゲームマーケットで、ゲームってパッケージを作ってるわけだから、うん、もうちょっと練ってほしいな、ちょっとそこが広まるのは不本意だなっていうのは、
それは分かります。
そう、じゃあモミさんみたいな人が一人入ってればいかにようにも それをきっかけに盛り上げることができるかもしれないですけど、それはみんなができることじゃない
じゃないですね、
そう、
うん、
いいと思って
るけど、ここのバランス難しいですよ、だってもうすでに私自分が言ってるさっきの内容と矛盾してますからね、もう見た目やっぱないと広げづらいって言っておきながら、うん、ちゃんと練ってほしいみたいな話やっぱなんて、ここの線引き難しい、
いやでもそこはもう一言でゲームだからってい う,
いや、そらそうです、そう、
免罪符を、免罪符じゃないけど、
そして嗜好品だからですから、
うん、
それそれ好きな人が買って好きなように思えばいいんですけどってとこですけどね、
やっぱ何でもコンテンツの業界ってディティールにこだわりすぎると公開するような気がしてて、だからどんどんどんどんグラフィックがいいですっていう売りしかないゲームが出てきたりとか、そういう業界になってくるじゃないですか、だんだんだんだんだんだんだんキャラクターに魅力ある声優さんがいい声優さん使ってるとか、なんかゲームとしての面白さじゃなくてみたいなところが、そういろんなどの業界でもそん な風になってくるから、そう、ボードゲーム業界はもうちょっとゆっくりでいいから、そんなにバーって拡散しなくていいから、うんうん、ちゃんとしたものをその作って、ね、ちゃんとい
いと、ね、言える場所、
うん、長く作っていってくれるような業界になってほしいなっていう、すげえ真面目なお話してるから、おっぱいの話しようか。
ファンじゃねえ。
強制的に戻らない。
あ、でもこういう考え方できないですか、逆に羨ましい。
おっぱいが、
じゃあおっぱいじゃねえよ。私の最近の悩みなんですけど、みんながすごく面白いって言ってるゲームやった時に、そんなに面白いと思っていない自分がいたりする、まあそれハードルが上がってるっていうのもあるもんね、みんなやってるからみたいなのもあるんですけど、でも全然そんな大したゲームじゃないよなとか、既視感すごい感じるなこのゲームとか思ってるやつを、めちゃくちゃ面白いこれもみさんとか言ってる人見ると、うわ羨ましいって
思って、いやそうですよ、そう、それは
ね、初心者なの特権なんですけど、それに対してのその感動とかっていうのを持ってるじゃないですか、だんだん人手慣れちゃうから辛いところだけど、あ、そういう感覚私も昔持ってたなって思ったら、あーってなりますね。
いいなーって。でもその記憶を超えるのが作り手なんじゃないの。
まあ、作り手じゃないからね。
まあ、私は違いますけどね。私は違いますけど、でも限界ありますよ。それはもうデジタルにしちゃってアナログにしちゃってそうですけど、
いやみんなね、絶対ステップアップしていくから、今すぐ面白いって言ってる人もだんだんその面白いのを要求するレベルが上がってくるんだよ、きっと。そうするとまたここにいるギークみたいな人たちになってくる、まあなっていくか、もしくはいなく、やらなくなるか、
やらなくなる、
どっちかになるから、そう、結局だから瞬発力だけじゃきっと業界的にはあんまり伸びていかないんじゃないかなっていう感じは、
なるほど、する、はい、という感じでね、結構盛り上がってますね。ただカットしまく
って使えるかな、
だいぶカットしてますけど、はい、じゃあ次、
はい、
お、新井さん、
じゃあちょっとまあすごいシンプルなものではあるんですけれども、皆さんがボードゲームに携わってきて一番嬉しかったことって何ですか。かわ
いい質問。高校に来て。
ちなみに新井さん、新井くんは、
僕は、以前、まあ、ジニーカフェでバイトしてた時に、初めての人が2人組で遊びに来たんですよ、でそこが初めてだったんで、その2人だけで最初遊んでたんですけれども、そこに初めて僕がちょっと接客して、ゲームを教えて、まあ、2人で楽しんでくれてたっぽいんですね、で僕って大体その頃週 2,3 くらいでジェルカフェにいたんですけれども、ちょくちょくその2人組が来てくれてようになっていて、でそれがだんだんと相席 OK でも遊ぶようになって、でだんだんと気づいたら全然ジェルカフェと関係ない知らないところでも自分たちでボードゲームやったりとか、ボードゲーム買ったりとか、でこの前一緒に僕と3人でパンデミックレガシーをで一緒に遊んでとかもあって、でなんで初めて遊んだ人たちが、自分が結構まあ割かしそこそこきっかけにもなって、一緒にボードゲームを、重いゲームをいろんなゲームを一緒に遊べるようになったっていうのが、
ああわかる、でもそれは皆さんそうじゃないですか。
まあそうですよね、一緒に遊んでくれる友達が最初重げしてくれなかったけど、徐々に家でも自宅で重げ会やるぞみたいなのにも付き合ってくれた
んだね。そうしたら嬉しい、
嬉しいですね。
私これ買ったのよ、ケイさんが言ってたからみたいになったら、
うわ嬉しい。
そうそうそう、
でもこれ逆もしかりですけどね。
ってことですか、
去った時ですよ。あ
カップル怖いよ、カップル、
ね、そうわかる、カップルは特にそうかもしれない、カップルだからこそね、そ
う
そ
う、相席するようになっていつしか、ね、相方が違う人になって、なっおや
ある、はじめましてとか
ね、一人だけ違うみたいな、
あるね。でもあんだけハマってだからこそ、まあ、切るのも早い人とかもいて、あ、もうボードゲームやらないの、あ、ごめん、今ちょっとそれよりボルダリングやってんだみたいになると、あーってなるんですよ、
ね。もしか同じじゃねえみたいな。
もしか、そんな考え方しないけど、でも何とかね、引き止めようとしますけどね。じゃあ嬉しいこと。野田君さんどうですか、
ボードゲームで嬉しいこと、
うん、
まあ、僕制作の方もやってるので、なんかそのゲームカフェとかゲーム会とか行った時にその自分が関わってるゲームとかが普通に楽しまれてたりするとか、
めっちゃ嬉しい、
なるほど、サイン交換みたいな、
そうそうそう、これゲームカフェ行ったら3択立ってて全部自分が関わってたやつで、やったーと思って、
ちょっとゲームカフェの壁に壁に野田君さんってこと書いてもらえるん
じゃない、
ダセー、このゲームは僕が作りました、
でも言いたい
わ、
ね、
自己
主張
はね、うざいと思って黙って
去りました。私そういうの鍵取って言っちゃう、この人が作ったゲームだよ言ってもらったら、
言ってもらったら
逆に気が楽、
逆に気が楽、
待って待って待って、
ゆりさん。ゆりさんやないか。
ゆりさんやないか。
光栄です光栄です
思ってないから。
絶対思ってない。目こっち見てない
し。見てない。
違うと思ってた。
ギューってね。
とか、あと、あの、嫁さんがゲームしてくれるとき。
ああ。
キャブさんはもともとはボードゲーマーじゃなかったんですけど、
なるほど。
そう、モミさんのおかげで、
自分からアピール
して。持ち上げて、ね、やってくれるようになって、
ニューヨークやって、
そうそうそう。で、なんかそう、もう中級ぐらいのゲームも全然できるようになって。
ああ、よかったですね。今なんかね、一緒に遊びますもんね。
そう。
よかった、よかった。
それは
嬉しいですよね。
嬉しい。
他はそれこそ制作で言ったらなんかいいものができた時とかそんなないの？
う
ん、あ、滝川さん。
いや、うん、そうね。制作もあれなんだけど、遊んでいるつながりで言うと、
うんうんうん、
自分のゲームを制作者だって言わないで、
うん、
あのカフェにあるものを借りて、じゃあインストしましょうかって、
うん、
インストして楽しんでくれる姿を見て、
うん、
何も言わないでニヤニヤして、黙らずにそのまましまって、
あ、面白い。なんでそんなタイガーマスク？
ちょっとランドセルを届けるん
だよ、ね、親鳥の気持ち的な
何回か見たその姿、
名乗らないんですね、
いや
最初の辺スタンス違いましたよね、
うん、
あ、そうこれインストしましょうかみたいな言って、そうそう、収めないで収めないでみたいなそこからなんか変わっていく姿見たんで面白かった
成長してんだよ
これがインストするから収めないでって言ってましたよね。
でもあえて言わないですね。自分が作ったとは。
うん、
なんか気使う
そうそう、気使われても困るし、
うん、
で、リアルが知りたい。
うん、
どうなんだろうね。
確かに。
なるほど。あら、じゃあちょっとそこら辺は花坂ポン先生は。
うちのゲームは、はい、どうやろう。でも制作っつっても私ルールは、
まあ、あれリニオリさん発信でしょ。
あ、そうですね。花を使うゲームを作ろうっつってやってたわけなんですけど、そうやね。
あ、
そういや、この間たまたま
二人じゃ同じタイミングで
今同時タイミングで超必殺技
消えたね、片方も
先日、なにわのカタンを決定戦っていうの出ましたけど、
はいはいはい、
そこで、まあ、たまたまいらっしゃった人が、ラジオも聞いてますって言って、商品のところに、うちのゲーム並べてもらったんですよ。
はい、
参加賞みたいな感じでね、うんうんうん、もらってもらえるものに。で、それを僕もぜひもらって帰りますって言ってもらって帰ってもらって、サインをくださいって言われたのは嬉しかった。
サインってまあ、
サイン
ってまあ、らららら。
制作の
嬉しいわね。
嬉しいですね。
なんで本名書いたの？
急に
カクカクとした字で
何でしたっけ？勅使河原でしたっけ？
誰や
った？勅
使河原。
勅使河原なんだろう。
急の
合同結婚式やってた。
見たらいい。リーニョリって書いて。
はい、
あとはゲームの制作じゃないんですけど、ポッドキャストやってるじゃないですか。で最初ってうちってイカとリーニョリのイカダッシュラジオって名前で、
うんはい、
イカさんとリーニョリさんがやってて、
うん、
で僕は途中参加する形で。
うんうん、
まあ1回目からちょっと裏方はやってたんですけど、
あ、やってましたね、
はい、途中から自分で喋るようになってやりだしたんですけど、
はい、
それが喋るようになった後ですね、
うん、
もう今だ覚えてるのが長谷川鳥さ
ん
が、うん、おけいさんが入ってくれてる方がまとまりがよくって聞きやすい
って
実際言ってくれてたんですよ。
なかった。
まあ、それまでとちょっと、まあ、空気が変わったのはあったんだと思うんですけど、それは未だにすげえ覚えててめちゃくちゃ嬉しかったですね。
やっぱ未だに聞き直してもイカさんとリニョリさん2人の時は本当ね、
別物ですね。
なんか、
として
ない熱いお湯をお互いに掛け合ってる。誰も冷まさないで。
そうそうそう。
乾かそうともしない。
ほっといても次の技行かないから。
行かない
そう。
あれはあれでパワーって面白かった。
まあまあまあ。
ああ。
それがちょっと、すごい思い出残ってます、ね。
ホットキャストやってて、やっぱそういう褒められるのは嬉しい、
ね。うん。まあコメントもらうのね、もう今でも何でも嬉しいような状態ですけど。
本当に、
うん。いや、そら、辛辣のコメントはへこみますけど、てか、辛辣のコメントは、うちはあんまり来ないんで。
あ、そうですか。
はい。
まあ、いろんな人の意見ありますからね、ほら、子供もらいますけど、まあ、そういうのもなんか、だんだん慣れて怖いもんで。
ほら、物足りなくなってくる。
なんでしょうね、嬉しいことってね。新しい刺激を見出さないといけない
気がする。昔のことでも、なんかないですか？
昔のことで、いや、それ絶対今、当然、おけいさんが言ったように、なんか、ほら、ほど聞いてますとか、サインくださいとか、なんか、ほら、ほどのおかげでボードゲーム買いました、もう全部嬉しいし、今もう嬉しいんだけど、
うんうん、
なんか、
初めての
時の、うおーみたいなんではもうないので、
俺はもっとちょっと大枠だけど、はい、やっぱり最近いろんなこうパーティーじゃないけどその交流会とかそういうのも顔出すようにしてるんだけど、はい、ちょっと前まではやっぱりボードゲームだし人生ゲームって言われてるじゃない、うん、そう。でも最近意外と全然業界関係ないような人でも、あ、ボードゲームしてますよカタンとかでしょみたいなのがちゃんとレスポンサー返ってくるのはちょっと嬉しいなって、あの嬉しいなっていうのはいやらしい意味もあって、あ、これまだボードゲームいけるぞって、ここの頃にもうちょっとでも知られてるってことは、そうそう、次この人たちが拾ってくれるだろうなみたいな人たちが結構知ってくれるから、そう、この前バカタール加藤さんって知ってる、
はい、
あの週刊ファミ通の元編集長ね、そうそう、バカタールさんとこの前ちょっと話した時に、あるとあるパーティーで、そう、バカタールさんはカタンとかが日本に入ってきた時に、俺1年間ファミ通で連載してたんだよって、そのボードゲームの特集をって初めて知って、それをえーって結構盛り上がって、そのボードゲームの話題で、うん、だからそういう人も今また来てるよねみたいな話やっぱ知っててくれてるから、
うん、
そう、あ、ここまで来てるんだったらそういう人たちがどんどんどんどん広めてくれるじゃない、
結局。ああ、そういうの嬉しいね。
嬉しい嬉しい嬉しい、やっぱ知らないって言われるのが一番へこむじゃん。でそこでやっぱ人生ゲームとかオセロとかチェスとかって言われちゃうと、
はい、
まあそう、もう間違いじゃないけどそこを否定するパワーもないというかさ、まあ否定はしない、否定はできないし、
うん、
訂正するのもまあなんかね野暮だから、まあ、もうちょっと難しいやつなんですけどねぐらいで終わっちゃうんだけど、いつも、そうそうそう、知っててくれた話も弾むしさ、そう、それだけですごい嬉しいなって思う時あるよ。
わあ、もうすごい驚きですよ。
なんで
館長にこんな純真な心が残ってる何やと思ってるん
ですよ。いや違う、どっちかって嬉しいってよりもその煩わしいとかなくなって、うん、すごく過ごしやすくなったなっていう、
煩わしさなのそれはあるかもしれない。
いや本当みんな知ってて、その時のパーティーは、
うん、
誰に言ってもみんな、あ、僕作ってますよなんて人もいたし、
うん、
そうそうそう、
あと最近テレビで紹介されましたよっていう言い方もできるようになりましたもんね。
そうですね、そうです、うん、見ましたとかって言ってくれたりとか、うん、そう、
はい、という感じ。
全員質問編集で作りやが
って質問しました全員。あれ野田くんに刺しました、
あ、バレた、
はい、
おお
バレっくりな、バレっくりな、
ない、
あーちょっと好きなゲームは何ですか、
かわいい、なんそれ、しかも別にそんなにフューフューみたいなノリじゃないなんでそれ
は、え、ダメ、
シンプル、
シンプル
ですね。なんかみんなめちゃくちゃいっぱいいろんなゲームやってると思うから、
私はやっぱりアークライトの
なんか結構
これお金が流れるやつ、
難しくないですかいっぱいみんなゲームやってると思うんで、うん、
はい、
なんか一番好きなゲーム何ですかって言われると困らないですか、
一番好きな
ゲーム、いや俺全然言えるよ、
そ
う、やっぱ一番最初にこれ面白いなって思ったゲームがそのままずっと一番マイフェイバリットになってるかなって、
へ
え、いや同じぐらいのレベルとかもっと面白いゲームもっとあるかもしれないけど、
うんうんうん、
瞬間瞬間では、
はいはいはい、
でもやっぱりその印象を一番最初にこれ絶対すっげえ面白いって夢中になったゲームの印象を超えないから、
ああそれはある
の、そう、
そこのファーストインプレッションですよね。
だからオート鈴木卿が一番やっぱり好きだし、
これでもね全員が面白いと思わないですよね。その瞬間のそのタイミングの業界のこのゲームっていうので盛り上がって自分面白くて感動したけど、これを他の人にこのタイミングで進めると意外とそんなヒットしなかったりするんですよね。
いや初めて本当にこのシステムが美しいとか、
うん、でも確かもっと
好き、そうそうそう、うん、で中古を初めて買ったゲームオートスイキなんですよ、
あ、
そうなんだ、それまで中古なんて、いや今最近の新しい人中古なんか買わないじゃないですか、
うん、
まあ、買っても手に入りにくいわけじゃなくて、
うん、
買えるけどもっと安く買いたいみたいな中古の買い方あるけど、そうそうそう、でもその頃はやっぱり手に入らないものをみんな中古を買ってる時代で、でもそれいらないと思ったらやっぱり、そう始めたばっかりで別に、
うん、
ゲームそうこんなにいっぱいあるのに、なんで中古買わなきゃいけないんだって思ってたのが、うん、やべえ買わなきゃって思わせてくれたゲーム、一番最初のゲーム、そう、探しても買わなきゃって、
うん、
で初めて買ったの、
ああじゃあ手に入った時やっぱ嬉しかった、
嬉しい、だってそれがいくらだったっけな、当時4700円でしたね、まだ覚えてるけど中古で、それ安いんですよ、
安いね、
そう安い、4700円で買って、それでも高い自分の中では、中古で4700円って思って、
ああそうか、
そうそうそう、確かに
そのものでね、
だって4000円出せば大体のゲーム買えたから、
確かに、
そうそう、そのもうそれってさ多分塗り替えらんないよね、
うん、
そう、
そうなんですか、今の
知識量と、まあ、なんかその感動っていう意味合いで、
そう、ね、そう、今の好きなっていう話になったら別ですけど、オールタイムベストってなるとそうなっちゃうかな、やっぱり出だしのね、
うん、
それで言ったら私はディスタウファーですけど、
あ、
ま
あ、
ちなみにディスタウファーを紹介したのは館長さんですけどね、
ディスタウファーもねルール読んだ瞬間に電気走ったけどね、あれは
わかるわかる、
そう、
うん、やっぱすげえ面白いってなって、で都合いいのはディスタウファーが一番好きだよって言うと
ど、うん、ディスタウファー知らないですね、ちょっと気になるって言ってくれるんでまだいいんですよ。わかります。でもこれがお気に入ってる感のやつだとなんかフンってされちゃうんですよ。去年のホラボド年間大賞エルドラドにしたら、うん、あーモミさんお気に入ったなって誰か言われたんですよ。そんなつもりないのに。普通に面白いのにと思って。
なるほど。
だ好きっていうハードルがなんか変にある。
あ、好きっていうことを例えばツイッターとか発信したら、うん、それがすごい広がって取られちゃうっていうこともあったりするから、う
ん、それこそね、オールタイムベストワンが私が下着を決める5つの理由って言ったら、いやいやいや大丈夫ってなっちゃうじゃないですか。いいゲームだけど、うん、ゲームだけどなっちゃうじゃないですか。
オールタイム出してんのかって話。
オールタイム出してるけどね。遊びまくってるけど。
でもこの質問いいんですね。だから自分がいいなと思っててもやっぱり滑られなかったりとかするじゃないですか、いくらでも。
ある。
そう、もう手に入らなかったりもするかもしれないし、ただそうやっぱりいろんなゲームやってるともっと、ね、瞬間的に盛り上がるっていうか、そうみんなが楽しんでくれそうなゲームもいっぱいあるし、そう自分の好きとね周りの好きがまた違うっていうのは多分みんな知ってるから、でもその、ね、質問によって今自分の好きだけを言えるっていうこの状況がすごく意外となかったな
と。そうなんですか。あの夫婦間で好きなゲームは一緒なの？
え、バトルインザベッド？
バトルインザそれは夫婦間でやるゲームででしょ。
バトルインザベッドもカーマスドローン持ってない
し。持ってない。
持ってない。送りましょう。
待ってます。
はい。家にあるゲームが限られるから。
あ、まあまあよくやるっていう意味ではなってくる。
そうだね。
じゃあせーので言って、せーので言って、せーので言って。
あ、
せーの。
ロレンゾ。
あー、テイク3でしたけどね。
まあ、ゲームはまあまあもっと好きなゲームあるかもしれへんけど、
あ、でも何回も今後も繰り返して遊ぶってなると、うん、いい、うん、ロレンツ・エル・マニフィコ拡張入りやけど、
あ、そうか、拡張込みね、
拡張込みでだったら多分今後も何回も遊び続けるやろうなっていう確信は持っている。毎回楽しい。
おべべさんって人も好きって言ってました
ね。頑
張りますね。おべべと遊ぼう。
おべべと遊ぼう。コーナーみたいな。
どういう話
で、まあいいゲームですよね。まあ確かに、まあでもそういう好きなゲームを聞くっていうのはちょっといろんな話を展開できたのが面白かったですね。はい、という感じで、もうみんな大丈夫？お腹いっぱい？
うん、
はい、じゃあね、また次回以降もテーマ持ち寄り会ありますんで、
はい、
これに懲りずに、
そうね、次回も10分間で全部終わらせる感じ
どうかな、だいぶ長引いちゃったけど、
今回も15分で終わったから、
ね、いやそんなことはない。
こんだけだいぶ削れたな。メベリ
編集大変だな。でもありがとうございました皆さん、
今日はでもそんなにね、モミさんの発言ぐらいしてやばかったの。
確かに
うちら壊してないよ今回。
そうですね、あそこは全面的カットします。
危ない危ない
危ない危ない。
はい、ということで、まあいつもの言って終わりますか。
はい
はい、
はい、いいですね。
ぬれぬれってやつね。
ぬれじゃないよね。
だって真面目すぎるから今回。
まあ飲みに行こう。
飲んで
今度は飲んで話さなきゃダメだ。はい、じゃあせーの、チャオチャオ。